けぼのだより、
大地が色づく緑の深呼吸。
こんばんは。金曜日8時になりました。あけぼのだよりパーソナリティのけいこです。皆さん今夜はいかがお過ごしでしょうか。7月の前半の放送回、今夜はちょっと特別な夜です。暑い日が続いていますので、冷たい飲み物でも片手にね、ゆっくりお付き合いいただけたら嬉しいです。さてさて、7月のあけぼのだよりはスペシャルマンスリーゲストをお迎えしております。この番組はフラワーサロンロココとデザインスタジオロココの提供にて、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。人生を彩る大切な花。デザインスタジオロココ。
夢の種。
改めまして、こんばんは。あけぼのだよりパーソナリティのけいこです。7月の前半の放送回、本日のゲストはなんとシャンソン歌手でありミュージシャンで俳優のレジョン・ルイさんです。おー、パチパチパチ、ルイさんようこそ
こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。皆様よろしくお願いいたします。レジョン・ルイです。
ありがとうございます。まずですね、はじめにルイさん、せっかく来ていただいたので、まだねルイさんを知らない方もいらっしゃるかなと思うので、はい、ぜひルイさんのことを教えてください。なんと北海道生まれで、ニュージーランド育ちなんですよね。
そうなんですよ。生まれは、まあ、北海道の帯広生まれなんですけれども、うん、そちらは
あ
の僕の母の実家があって、
あ、
はい、で、まあ、ニュージーランドに家族と移住して、
はい、
その時生後11ヶ月だったんですけれども、家族と移住してクライストチャーチという、ニュージーランドは北島と南島で分かれてるんですけれども、うんうん、南島のちょうど真ん中あたりにあるクライストチャーチという町で育ちました。
へー、はい、そうなんですね。
なので、まあ、22歳大学卒業するまでは、
お、結構長いですね。
そうですね、もう小中高大学まで全部クライストチャーチで僕は出たので。
そうなんですね、
はい、その後に、うん、日本にまた、まあ、どちらかというと僕の中では帰国と言いたいところなんですけど
そうですね、
22年間もね海外で生まれ育ったという環境になれば、うん、まあ、移住っていうのが、うん、普通なのかもしれないんですけど。
あ、は
い、
そうですね。ルイさんね、今喋っていただいても分かると思うんですけど、はい、皆さん聞いてても、日本語うまいじゃないですか。
ありがとうございます。
母国語は
でも今となればもう22から日本に来てるので、
うん、
まあ、大人になってから日本語の方を、うん、まあ、仕事で使うことが多くなったので、うんうん、今となれば日本語の方が話しやすい場合が多くて、
ね、
ビジネスシーンでは特にそうだと思うんですけど、
ちっちゃい頃から英語、
はい、そうですね、
日本語は
お家では日本語という決まりがあったのと、
すごい、
まあ、日本語補習校というのがありまして、毎週土曜日に、うん、僕が通ってた時期は2時間だけ日本語を使って勉強するっていう、授業があったんですけど、他の学校のお休みの土曜日にお借りして、
うん、
11時から1時までの間、日本の小学生が使っている教科書を元に授業を受けるという学校に帰ってました。
すごい、そういう感じなんですね。びっくりです。なんかね、皆さんきっと、あ、日本語うまいな、どうしてだろうと思ったと思うんですよね。
もう頭フル回転で今話してますけど
そうなんですね日本語ってどのくらいやってるんですか、今。その小さい頃に習ってた以外に、はいはい、ちゃんとこう、今日本語ずっと喋ってるじゃないですか、はいはい、日本に来てから
高校の時に、まあ、僕は教師になりたかったんですね、
うん、
最初の夢が。
で
も父親も母親もどちらもあの学校の先生だったり、うん、まあ、音楽の先生だったので、はい、まあ、僕も音楽の先生になる、または日本語の先生、
そういう感じなんですね、
ニュージーランドで日本語の教師になるか、はい、または日本に移住して、うん、英語の先生になろうかといろいろと考えてたので、はい、高校の時から学校で日本語の授業を受けてたんですよ。資格を取るために、うんうん、大学にも入りやすいために日本語を勉強してたので、はい、まあ、その時から結構日本人留学生との会とかでも結構通訳の、はい、役とかもやらせていただいてたので、
うんうん、だからとっても上手なんですね。
ありがとうございます。今も勉強中です。
素敵です。で、皆さんね、まだね、謎のことはあると思うんですよね、うん、シャンソンってなかなかこうね、
はい、
こんな身近なものじゃないと思うんですよね。
そうですね、残念ながら ね、
ねえ、シャンソンって何って思ってる方のために、はい、ルイさん、シャンソンについてちょっと魅力とか語っていただけると嬉しいなと思うんですけど。
もう大役を任されてしまいましたね。もうこのシャンソン文化っていうのは、まあ、もともとはフランスの、はい、シャンソンフランセーズといって、うん、まあ、フランス語の歌という意味合いなんですね。シャンソンっていう単語自体が歌っていう意味なんですよ、うん、でそれがまあいつの間にかフランスではシャンソンという文化、うん、まあ、その音楽のジャンルというふうに捉えられるようになって、うんうん、シャンソンはまあフランスのみならずヨーロッパ全体の歌謡曲を日本語に書き直して歌うものがシャンソンだとか、カンツォーネとかいろいろと他の言葉もあるんですけど、うんうん、ざっくりシャンソンの音楽だよねっていうふうに言われるようになったので、まあ、シャンソンとは何かというふうに聞かれますと、うん、ただのお歌かもしれないんですけど、うん、どちらかというとヨーロッパ全体の中のフランスの歌を示す言葉なんですけど、うん、僕はシャンソンジャズ歌手として活動しているので、
はい、
フランスの曲をメインに、うん、そしてアメリカのジャズの曲をメインに歌っている活動中の歌手となります、
はい、そうなんですね、はい、いや、シャンソンでね、私も聞くまで全然わからなくて、はい、なんか紅の豚、
紅の豚ね、大好きですあの映画
ね、うんうん、あれに出てくるシャンソンがシャンソンだと思ったんですよ、
はい、ああ、まあ もちろん、ね、あれもシャンソンですね、
そう、でもあれだと、うん、どんな感じか、まあ、いまいちよくわからないなと思ってて、はいはい、ルイさんのに行ってハマったと。
ありがとうございます。
はい、ということでね、ルイさんの魅力を今後ね、これから伝えていこうと思うんですけど、今日は放送の前からルイさんにメッセージとか質問あったら送ってってね、
そう、届いてますかね。
そうなんですよ、届いてるんですよ。
よかった。
リスナーの皆さんにお声掛けしたところたくさん送っていただきました。
皆様ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。なのでね、ここからは皆さんのお声を一緒にご紹介していきつつ、ルイさんにこう質問に答えていただきながらいろいろお話を聞いていきたいと思います。
はい、
はい、では最初いきましょうか。ローズガーデンさんからいただいてます。シャンソンを聞く機会がなかったのですが、恵子さんの投稿を見てルイさんの歌声に惹かれました。おすすめの一曲があれば教えてください。
おすすめですね。もういろいろと、まあ、素敵な楽曲たくさんあるんですけれども、
はい、
最近5月に僕初めてフランスパリに音楽の旅をして行ったんですね、
はい、
で泊まったところがモンマルトルというエリアだったんですけど、
はい、素敵ですね。
僕の父方の祖父がフランス人で、はい、彼はアコーディオニストでした、
はい、
で彼はデデモンマルトルという名前で活動してたんですよ、日本では、
はい、
でなぜかというと、うん、モンマルトル生まれ育ちのデデですというのを皆様に伝えたかったから、それが芸名になって、なのでモンマルトルのことを歌ったラボエームというシャルル・アズナブールのナンバーがおすすめの一曲かなと思います。
そうなんですね、ちょっともう一回言ってもらってもいいですか、はい、
シャルル・アズナブール作曲で歌っているラボエームという曲です、
は
い、
じゃあ皆さんちょっとね、こう Google 先生に聞いて、
はい、ぜひぜひ、は
い、聞いていただければいいかなと思います。では次行かせていただきます。ひまわりさんです。恵子さんの SNS を見て気になって調べました。初めてシャンソンを聴く人にどんな楽しみ方をおすすめしますか？
シャンソンはですね、もともとフランス語の歌詞があった題材のものを日本語に訳詞をして歌うことが一般的になってるんですね、
はい、
なのでその訳詞家さんが、まあ、熱意を入れて書かれた、うん、その日本語の歌詞をまずそこを注目していただいて、
はい、
その後についてくる 伴奏者の音楽だったり、はい、その言葉に、つながるメロディーを聴いていただければなと、うん、やっぱり言葉を皆様に届けるお仕事なので、
うん、
その一つ一つの大事に扱っている言葉をまず聞き取っていただいて、はい、どういう世界観なのかなと、
うんうん、
でそれをさらに色をつけてくれるのが音楽とメロディーだと思って聞いていただけたら嬉しいなと思います。
素敵ですね、うん、ぜひそうやって聞いていただきたいなと思います、
はい、
そうするとねシャンソン好きになる気がします。では次行きましょう。ラジオ好きさんです。シャンソンって大人の音楽というイメージがあります。ルイさんが思うシャンソンの魅力を教えてください。
そうですね、僕の中でもこのシャンソンってとても大人向けの楽曲というふうにはいまだに思うところがあるんですよ。やっぱりその、はい、僕もねいろんな先輩たちとご一緒させていただく機会がたくさんあるんですが、
はい、
やっぱり人生経験が豊富になれば豊富になるほど、
うん、
その楽曲との向き合い方が変わってくるので、同じ楽曲を20歳で歌うときと70歳で歌うときは全然深みが違うから、それを楽しみながら歌えと言われたので、
はい、
あ、なるほどねって。
あ、素敵ですね。
だから聞きに来てくださるお客様も年齢層もね、うん、ありがたいことに幅広いので、
はい、
今聞いたからこそ余計に身に染みるわとか、
うん、あ、なるほど。
まだちょっとわからない、大人でわからないけど分かるようになりたいと。
あ、そんな感じなんですね。
そうですね、そういう言葉が、はい、聞けるとやっぱり、あ、僕の使命の一つなのかなと思ったりします。
ああ、素敵ですね。ということはね、歌っている人にとってね、全然ね違ってくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、ちょっとね全然まだご紹介してきれてないんですが、後からねご紹介していこうと思うので、はい、ここでぜひルイさんの歌声をね皆さんにもお届けしたいと思います。サンジャンの恋人たちをねまず聞いていただこうかなと思うんですけど、はい、この曲についてねルイさんちょっと教えていただけますか。
はい、この曲の、ま、内容なんですけども、ちょっと大人の内容となっておりまして、
はい、
Fête de la musique、音楽の日というのがフランスにありまして、はい、6月21日にはフランス中で音楽が流れるという日があるんですね。
すごい、そうなんですね、
はい、で、まあ、いろんな各地でフェスがあって、まあ、いろんな有名なアーティストが集まったりもしますし、街の中でもね、ストリートミュージシャンがいろいろとコラボしながら音楽をやる日があるので、そのフェスのことを歌った曲なんですけれども、
はい、
若者たちが、うん、男の子も女の子もそのフェスに行って楽しい一日を過ごすんですけれども、うん、翌日からはまた別々の日々を過ごすという
。なんかすごいドラマティックですね。
愛に溢れてるんですけど、
うん、
切なさがある、そんな楽曲となっております。
いいですね、すごい、ありがとうございます。すごい楽しみですね。それでは皆様、少し明かりを落としてレジョン・ルイさんの歌声をお楽しみください。サンジャンで、レジョン・ルイさんです。
遠くから見つめる君の熱い視線に誘われ踊ったら恋に落ちたのさ。強く抱き合えば本気になるでしょう。嘘でもいい愛のささやき虜になるのさ。光れてく星降る今宵のサンサン。君のキス忘れられずに何も考えずに全てさらけ出した。騙されていたとしても今を生きるのさ。強く抱き合えば信じてしまうでしょう。嘘でもいい愛のささやき虜になるのさ。落ちてゆく肌触れる今宵のサンジャン。君のキス忘れられる。 終わり涙が隠す叶わぬ恋だから胸が熱くなるの強く抱くのなら離さないでねと嘘でもいい愛のささやき虜になる
聴きいただいたのはレジョン・ルイさんでサンジャンの恋人たちでした。やっぱり素敵ですね。
ありがとうございます。
歌声聞くとね、さっきまでのお話がさらにこう深く、ね、伝わってくる気がします。
嬉しいです。
ルイさんは歌うとき、はい、どんなこう景色とか感情を思い浮かべて歌うんですか？
ああ、いい質問ですね。
やった。
まあ、もともとこのシャンソンを歌うときに、ま、その風景自体がやっぱりフランスの風景を、ね、描いた楽曲がほとんどじゃないですか。
あ、そうですね。
なのに、
う
ん、僕クォーターはフランス人なんですけれども、うん、フランスにも行ったことない、フランス語も話せない、そういうなんちゃってフランス人なんですよ。なんですけれども、今回5月に初めてフランス、はい、パリに行くことができまして、はい、その時に僕が歌っているこの楽曲に、はい、まつわる地名の場所とか、
はい、
そういう建造物とか、はい、いろいろと見に行くことができたので、はい、そこでやっとなんかつながったところがたくさんありまして、
うん、
やっぱり最初その曲を勉強するときには、
はい、
インターネットで、うん、その歌ってる場所の写真を見たり、
はい、
あの時代を住んで暮らしてた人たちをこういうところを見て何を思ったのかなとか、
はい、
自分の勝手な解釈で、うん、歌うことが多かったんですけれども、現実そこに行くことができて、
はい、
もうちょっと自分の物語だというふうに捉えられることができたので、やっぱりその部分部分歌詞で出てくる場所とか、
はい、
歌っているその建造物のことを、
うん、
しっかり脳裏に焼き付けて帰ってきましたので、
はい、
結構ビビッドにどこ のライブハウスで歌ってても、
うん、
やっぱりそこに自分が今いるかのように歌うことが多いですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあなおこう深みが出た感じですかね。
だといいんですけど。
そんなそんな。ということでね、続き引き続き私の質問をしている場合ではないので、ちょっといただいた質問を言ってみようかなと思います。はい、じゃあ次ですね。海辺のカフェさんです。初めて人前で歌った時の思い出を教えてください。
初めて、
うん、
僕はこのシャンソン歌手活動を始めたのがちょうどコロナ禍の2020年からなんですね。
はい、
でも、まあ、自分が歌手になりたいって思ってたの、思い始めたのが自分が8歳の時だったんですけど、
はい、
自分でバンドを組んで、
はい、
自分たちで作詞作曲し始めて、
うん、
まあ、ちょっと活動し始めたのが僕が15歳の時だったんですけど、
早いですね。
15歳の時に、まあ、クライストチャーチで毎年3月にジャパンデーというイベントが開催されて、僕はその日本人会のメンバーだったんですけど、
はい、
日本語学校とか日本人レストランとかの人たちがみんな力を合わせてイベントを作って、
うん、
1日のイベントなんですけど、来場者が1万人出入りするようなイベントで、そこでトラックステージを借りて、
はい、
でそこでバンドで演奏したのが僕の初めて の,
すごいかっこいいですね、
野外ステージだったんですけど、
うんうん、
もう観客の中で500人ぐらい、
あ、すごい。
で僕たちも、もちろん無名のバンドなんですけど 当時あの作曲した楽曲を、はい、あのみんなの前で披露したのがすごく
未だに、ご自身が作曲したんですか、
ね、はいはい、僕が作曲したあのものとか、まあ、当時の彼女の前で歌ったりとかね、もう今となれば甘酸っぱいでどちらかというと酸っぱい思い出ばっかりなんですけど、
ドキドキ、
その初めてのステージがやっぱり未だに覚えていますし、
はい、
で、まあ、このシャンソン歌手活動を始めたのが2020年なんですけど、
はい、
2021年のあのプリスリーズコンクールという、はい、あのコンクールで、うん、あのまあ、皆さんに知っていただけるようになったコンクールがあるんですが、
はい、
そのファイナルの、ステージが国際フォーラムで歌わせていただいて、
はい、
まあ、日本で僕にとっては一番最初の初めてのホール、大きなホールの、あー、はい、あの経験をできたので、その時もすごく思い出深いですね。
あ、すごいですね、素敵なお話ですね、素敵、素敵な質問ありがとうございましたじゃあ次行ってみましょう、
はい、
夜空の星さんです。日本に来て驚いたことはありますか？
僕はニュージーランド育ちなんですごい田舎っぺなんですよ
いや、そんな、
もう日本来てね、成田空港に到着するじゃないですか、
はい、
本当に醤油の香りがしたの、これね多分皆様は分からないと思うんですけど、本当に醤油と出汁の香りがするの、
すごい、
もちろんいい香りですよ、
うん、
ニュージーランドに僕も、定期的に帰るようにはしてるんですが、
はい、
帰るとね、うん、芝生の香りがするの、これマジ
すごーい、
まあ、それもまあ衝撃的でしたし、
はい、
あとね、新宿の方に行けば、
はい、
ね、やっぱりいろんなネオンがあるじゃないですか、
ありますね、キラキラと、
すごく目が疲れました。
あ、
うん、そういう思い出がある、もう目がチカチカして、それで頭痛くなったりとか
そういう光はないんですね
すいません、ちょっと違う方向性のコメントになっちゃいました。
いえいえ、全然全然面白いですそっか、そういうのに驚くんですね、はい、びっくりですじゃあ次行ってみましょう。大学生さんです。ルイさんが一番好きな季節はいつですか？
夏。
夏
と言いたいところなんですけど、ニュージーランドの夏、
うん、
あの真夏日25度なんですよ。
涼しいですね、
はい、まあ、28度、たまに30度まで行くんですけど、
はい、
もう日陰に入ったら寒くてみんなカーディガンとか着ちゃうような、カラッとしてる夏なんですよ。
そうなんですね、
日本と真逆で、うん、日本はムシムシしてるじゃないですか、
うん、暑いイメージですね、
はい、で向こうはあの海が冷たいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、だから海水温が低いままだから、
うん、
海にみんなで遊びに行くじゃないですか、
はい、
もう足ちょっとピチャピチャしたらもういいもう海楽しんだみたいな、日本に来て初めて、まあ、夏に海入って、あ、これは海に行って泳ぎたくなるねって、
ああ
初めて知りました。
そうなんですね、
うん、海って楽しいとこなんだっていう、なんかそういう楽しみ方がね、日本の夏では、まあ、あのバーベキューもあの、はい、できますし、
はい、
海も楽しいし、なんかその野外でする楽しさを、はい、なんか日本に来て改めていろんな楽しみ方があるんだなと思いました。なんか夏が大好きです。
ああ、そうなんですね、はい、いやー、そっか、全然知らないことをたくさん聞けて嬉しいですそうなんですね。じゃあ今度次の方はちょっと名前がないんですけども、
はい、
SNS でルイさんの歌声に癒されました。
Thank you。
これからも可愛いこれからも素敵な歌を届けてください。
頑張ってまいります。
はい、じゃあもう一方行ってみましょう。この方もお名前がちょっとないんですけど、恵子さんの SNS で拝見してとても品のある方だなと思いました。
あら、
いつかライブに行ってみたいです。
ぜひお越しくださいませ
ねえ、すごい素敵なメッセージ、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、まだまだ全然あってちょっとご紹介しきれてないんですけども、
はい、
早いですね、うん、もうね、あっという間にお時間が近づいてきております
寂しい、
ね、本当ですね、なんか全然読み切れておりません、ごめんなさい。でもね、また後半の回でね、どんどんご紹介していきたいなと思っております、
はい、
今日はレイジョン・ルイさんにたくさんのお話をお伺いしました。7月の、ね、後半の放送回でもさらに深掘りしていきたいなと思いますルイさん、今日ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ね、はい、皆さん、うん、せっかくルイさんのこと知っていただいたので、
はい、
ここで告知とか、
ええ、
SNS の何かこうルイさんにつながる方法とかがあったら教えてもらいたいなと思います。ありがとうございます、
SNS すごく弱いんですけれども、唯一頑張ってる SNS がインスタグラムでして、僕の、まあ、ユーザー名をお伝えさせていただくんですが、
はい、
ちょっとローマ字になりますので、はい、皆様お控える準備をできましたか
本当ですね、皆さん頑張ってちょっとメモしてください。
はい、ルイレジョンという名前で活動してますので、 LOUIN、 KISREGENT で検索していただければ。
お、皆さんメモできたかな。もう一回言ってもらいましょうか。
ルイ・ヴィトンのルイですね。
あ、
LOUIS アンダーバー REGENT で検索していただければ。
なるほど、はい、じゃあもうちょっと簡単にこうなんていうの、ルイさんを探すにはどうしたらいいですか。
あ、そうですね、うん、虫眼鏡のボタンあるじゃないですか、検索のとこですね。あそこで、
はい、
あのカタカナでレジョン・ルイと、はい、あの検索していただければ、うんうん、まあ、今までの僕の投稿で、はい、あのハッシュタグをそれで僕つけてることが多いので、
はい、
あのすぐ僕のページに飛べるかと思うので、
はい
はい、そちらの検索方法もありますね。
そうですね、それの方が簡単でやりやすいって方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね。
あと何かこうありますかね、これからのイベントとか。
あ、そうですね、あの、うん、7月ということでして、あの、はい、僕毎月自主企画というライブを、うん、あの南青山のライブスペースジマジンというお店でやってるんですけど、
はい、
あの毎月自分と同い年ぐらい の, あのジャズミュージシャンだったり、うん、はい、シャンソンピアニストと一緒にライブを組むことが多いんですが、
はい、
それが7月22日の、火曜日の平日の夜なんですけれども、
はい、
19時オープン、19時半スタートで、
はい、
みっちり、2部制のシャンソンジャズライブをやりますので、
楽しめますね。
はい、
はい、
まあ、いろいろとね、あの東京だけではなく、あの名古屋だったり大阪京都でもライブさせていただく機会が あ, の、はい、ありまして、あの31日は名古屋であのライブをさせていただくんですけど、
はい、
そちらはホールリサイタル、僕にとって初めて の,、はい、
あ
の、
あ、ね、
5R ホール&ギャラリーというところで、はい、あの東京の僕の先輩のシャンソン歌手と、うん、僕とあの名古屋でいつも僕を支えてくださってるピアノアコーディオニストと、
はい、
でフランスで留学をされたことがある、
はい、
あの女性のクラシックピアニストと4人で、
うん、
お届けするリサイタルがありますので、はい、名古屋にあのご縁がある方はぜひそちらもチェックしていただければと思います。
そうですね、そちら SNS で見ていただけるととっても嬉しいかなと思います。
ル
イ、はい、さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてリスナーの皆さん、今日もあけぼの代理を聞いてくださりありがとうございました。また次回金曜日夜8時にこの時間お会いしましょう。待ってるよ。お相手は島津恵子でした。素敵な夜をお過ごしください。バイバイ。
バイバイ。Thank you.